寺子屋たっちゃん。
皆さん明けましておめでとうございます。寺子屋たっちゃん、今年もブイブイいきますよ。たっちゃんおめでとうございます。
おめでとうございます。昨年選挙でね、選挙でなんかくれて、なんかこう期待感が持てるような雰囲気になってきて、あれね、なんでこんな期待感が持てるのかなっていう、まあどうなのに分からないけど、期待感が持てるってね、結局人間ってね、いつも話してる感情の問題だと思うんだよね。血で喋られちゃうと結局型が決まっちゃって、そこに入っていく余地がなくなっちゃうね。サンタさんは6以外いないだもんね。ところがサンタさんが4になったり7になったりする。でそれは見方によって当然その人によって入っていくものが違うだろうけどもね、まあ、そんなことをその昨年くれすごい感じたんだよね。でなんか今ちょっと安心感があるかなって、まあそうやって頑張ってほしいなと、ね、その国が頑張んなきゃ。で特になんでそんなことを思うかっていうと、特に東北復興を早くしなきゃっていうね、この原発と例の津波の被災は種類が違うとは思うんだよね。自然災害って辛いけどもなんとか乗り越えよう。で原発のあの被害受けた人ってのは帰れない、故郷がなくなっちゃうわけだから、そこはまあ処理の仕方が当然違うんだろうと思うんだよね。でたまたま教え子がね、糸井重里のできることをしようっていう本を送ってくれたの。それは昨年の例の津波の後の気仙沼、陸前高田、あの辺のその中小企業のまあ要は経営者たち、それも若手の経営者たちがね、みんなで手をつないで頑張ろうっていう内容なんだけど、まあ3つの会社を取り上げた内容なんだけどね、その中ですごい、あ、すげえなって思う言葉があった。アホだからやれるって、アホだからやれる。で正直言えば半壊より全壊の方がいい、新しく作り直せるから。半壊ってその残りのものをどうしようかっていう部分が残っちゃうので、非常にその決めにくいと。だから全壊ならこれやらざるを得ないじゃないか。でさっき言った地で考えるとね、止まっちゃう。だからそこに情が入ってきて、みんなが力を出し始めたっていうところに、その非常に今後楽しみだな。だから政府が本腰入れて、つまり国が本腰入れてね、早く復興災害ってやつをやらないと、まあ、3年以内にきちっと片付けちゃわなきゃ、あんなものね、まあ亡くなった方を思いつつ、まあ、それを忘れないで。でまあ去年のそのもう一回感動したことを少し考えてみたときに、ノーベル賞の授賞式で山中さんが、僕山中さんのノーベル賞を受賞したということ自体よりもね、山中教授のお人柄、その要はお人柄を感じる部分ってすごくあって、たまたま実はノーベル賞を受賞する前の昨年7月にね、山中先生のその講演っていうやつを、まあ、今滋賀協会の局長さんが、先生講演行ってきなよって券くれたもんだから東京まで行ったのね。でその時にその講演を聞いて、あ、この人面白いなって思ったのね。人が面白いと思ったの。その俺よく分かんないじゃんね、当然そのノーベル賞の何が研究かって、僕は学者じゃないしそこほどの頭もないもんだから。でも話を聞いててすごいなって思ったことがいくつかあるのね。でそれが受賞後の彼のスピーチにも出てて、やっぱりすごい人だなと思った。要は受賞のスウェーデンでね、ストックホルムだっけ、そこでの受賞式において、お母さんが最後まで受賞式に参加できたことが嬉しかったっておっしゃってね、それから25年前に他界したお父さん、父が僕を医者にしてくれた、それから研究で助けてくれたその高橋講師が感謝、その高橋講師に対する感謝の言葉ね、それからまあ、こうやってノーベル賞受賞式をいただいて、受賞式が終わって一夜明ければもうこれは過去のことだと、これからまたすぐに研究に入んなきゃいけない、初心に戻って仕切り直しだっておっしゃってね。でそういうことってすごいな。でさらに彼はこの1年を表す言葉は何ですかっつったらね、その一口で言えばびっくりだと。でびっくりっていう感じじゃないから、驚きだと。じゃあその驚くと、今日という字を、驚くという字をちょっと書いてくださいっつって記者が言ったら、いや書き順を調べてからにしますとね、子供に与える影響大きいから。いやなかなか言われてみりゃなかなか書き順って分かんない。特に馬の書き順、みんな横から来るんじゃねえ、上の横から、違うよな、縦からだもんね、あれ縦横縦横横グーンのちょんちょんちょんちょんだもんね。そう、その要はそういうことってね、やっぱりその一言一言に人間味があふれてて、とってもありがたいなって思っちゃったのね。でその7月の 先生の講演ですごい気になったことっていうのがいくつかあって、まあ、山中先生のお人柄っていうやつを感じつつもね、先生のお話なさったその内容で日本とアメリカの対比っていうのがあってね、科学者を取り巻く環境が全く違うっていう話が、それは何かっていうと、大学院の学生の指導なんていうのはね、アメリカではノーベル賞を受賞した学者が平気で率先して指導してくれると。それから研究費に対する寄付っていうのは莫大だ。それからあとね、そのノーベル賞を受賞するような人、アメリカ人が一番多いんだけど、出身大学なんて無名の大学だってほとんど。でそれは何かっていうと、その大学での特性があって、このことを研究するのにはこの大学だっていうのがあって、だけど、ね、全般的に日本みたいに東大だ京都だっていうところに価値観を置いてないっていうところ。だからその自分の研究したいことっていうのが見つかってくると、この学校へ行こうっていうことになるわけであってね。それからもう一個は、大学ってのはアメリカは日本と比べて入りやすいよね。でも出にくいっていうのはね、それは勉強しなきゃ出さないってね。それからドロップアウトする人もたくさんいるんだって。でもそのドロップアウトをした人をきちっと受け止める大学がまたあるんだ。だからそういう制度っていうのは日本で、うんと日本とアメリカでは差があるなと。だからこの医学の研究、科学の研究ってやつもね、その施設としては今日米は大差はないんだって。要はお金をかなり日本の国もかけてくれてると。だけどその知的財産権の保護っていうことに関してはね、やっぱりアメリカは権利をきちっと認めると。さらに研究者に対する支援だとか、研究者自体の社会的地位、これはもう大変な差だ、大差なんだってね。だから彼がその、自分の研究で寄付をお願いしますってその7月の講演でも言ってたんだけど、その講演の費用を集めるためにマラソンに自分が出て完走するから寄付をしてくださいみたいなね、そんなことをしなきゃ寄付が集まらない。でもおかげでノーベル賞を受賞したらね、4億円以上も集まったって。でもこれも日本だな。それから彼のその言い、なんていうかこう説明の中に、僕は医師になってその手術に立ち会った時に邪魔な方だからね、邪魔な方って言われた。でもそのクリストファー・リーフってほら、スーパーマン亡くなっちゃったじゃんね、事故で頸椎損傷。それから例の皆さんご存知の明治大学の あるいは早稲田なんかにいた篠沢秀夫さんっていう文学者、フランス文学者、あの人も筋縮小じゃんね。だからそういう人たちを治したいって言って彼がそのあれに入った、研究に入ったって言うんだけどね。でもやっぱりアメリカから帰ってきたらね、研究とかその社会の環境の差でね、そのファーストアメリカンディプレッションってやつを自分で感じたって。これは自分が作った英語なんだって。ほらアメリカにおけるその自分の環境が非常に良くて、その日本に帰ってきたら失意のどん底に落ちちゃったと。でも彼は日本で勉強してるんだけどさ、いや研究してるんだけどね。まあそんなことと、実はその1ヶ月前の6月にね、その自分の組織の関係で岐阜で、まあ、全国的な会議があって、そこへ行かせてもらったの。その時にその岐阜車体って言って、トヨタのね、車体、トヨタの車の車体を作ってる会社があるんだけど、そこの星野さんっていう名物会長さん、その人の講演を聞いてきて、同じことにぶち当たった。そのたまたま山中さんがおっしゃったことと、アメリカと日本の大きな違いっていうのは、まあこれ国民性にもよるだろうって言うんだけど、そのアメリカっていうのは要はディベートってやつを非常にやる。ディベートってのはイエスかノーかって、ある議題を決めといてイエスかノーかに分かれてやるわけじゃんね。でイエスならイエスの 論法を、ノーならノーの論法をきちっとやる。でそれは日本でも今後必要かもしれないよ。学校なんかだってね、制服が必要かなんていうのを生徒にディベートさせるんだよね。イエスかノーかで、必要なグループ、必要でないっていうグループ、じゃあそれはなんでどうだっていうことを、まあ、意見を 言わせる。学校給食が必要かとか、まあ、結局はっきり意見の言えるようなことの訓練っていうのは必要だよね。でその中でね、すごく面白いことがあった。その星野哲夫会長の話でね、タイタニックだよ、例えばタイタニックに乗っかってた、で最後の最後までその 船から離れないで、さあここで最後に船を離れなきゃならないって言った時に、国民性の違いってのがあって、まあ、英国人だったら、まあ、特にこれキャプテンだと考えればいいかな、最後まで残ってお客さんを全部出しちゃって、乗務員も全部逃げろと。でさあ俺が最後の残って、さあこれから海飛び込むぞと。英国人のキャプテンだったらね、上陛下万歳って言うんだって、うん。それで米国はね、米国人のキャプテンだったら多分これはね、俺はこれで国民的英雄になれると思うんだって。それからイタリアはね、女にモテるぞって思うんだってさ、日本人の船長だったらね、みんなのやり方見てからどうしようと思ったって。 だからそういうことってね、チラッチラッとこう出てくるんだけど、面白いかなって思うんだよね。まあ今月実は1月はそのもう一回原点に戻ってね、新年の早々だから人が生きていくのにいろんな感情を、あるいはその感じを大事にしたいって話を次週からしたいかなと思って、多分泣いちゃうかもしれないけどなっていうつもりでいる。
今年もよろしくお願いします。それでは来週もぜひ皆さんハンカチを用意してお待ちください。
はい、お願いします。